西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。今日は春分の日でございます。今日から3連休という方も多いと思うので、いろいろとお出かけになった方も多いんでしょうね。お彼岸ということもあってお墓参りにっていう方もたくさんいらっしゃるかと思いますが、昨日東京で桜の開花宣言が行われまして、もうすぐですよね。宿外に行こうかな、視野外にしようかなとかいろいろと考えてらっしゃるお花見プランあることと思いますが、まさに春です。選抜も始まりましたしね。さあそんな、西宮いろんな魅力春夏秋冬ありますけれども、それを一緒に語っていただくのは民族学研究者の西尾芳美先生です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
奇数月の第3期金曜に登場していただいています。民族学研究者の西尾芳美先生です
ありがとうございます。
今年度はね、はい、五感で楽しむ西宮と題して、はい、聴覚、視覚、触覚、味覚、嗅覚、はい、この5つの切り口で、はい、西宮のお祭りとか年中行事をご紹介いただいてきたんですが、はい、5つ全部終了しました。
はい、
はい、なので今月は季節で楽しむ西宮、はい、四季折々の楽しみと題して、西宮の年中行事や民族行事に登場する付き物についていろいろとご紹介いただこうと、こういうわけでございます。
はい、よろしくお願いいたします。
いや、もう春といえばやっぱり西宮は桜と選抜、
はいはいはい、そうですね、
って感じですよね。
もう甲子園って言ったら西宮ですので、うん、はい、甲子園大阪やと思ってる人が中にはいるので、
まだ
まだって言って言いたいんですけどね。
ま
だあります。そんな方、ね、もう西宮イコール甲子園、うん、もちろん西宮には甲子園だけではありませんので、うん、はい、たくさん の楽しめるところがあるんですけども、うん、やっぱこの時期になると、やはり春の足音と選抜の足音が一緒になって、はい、やっぱりどうしてもそういう表現になってきますよね。
今年はね、ミルクのいいじゃんでしたけど、
はいはい、
ポーズね、
はい、なんか、ちらっと見ました。
おっちゃんもやったはったらしいじゃないですか。
はいはい、表情が変わらずにっていうか、はい、ちょっと遠目だったのでね、おじさん言うと怒られるわ。はい、演奏されておられる音楽隊の偉い方々、はい、と思うんですけども、はいはいはい、ピッとポーズをされてたので、
まあね、ミルクファンの方がおちょっと
まあまあそれはコメントはいろいろあると思いますが、
ね、
はい、
でも本当にね、高校生の、ね、うん、皆さんが司会をなさったり、はい、国家斉唱なさったりとかっていうのはやっぱり素晴らしいですよね。いろんな才能を花開かせてらっしゃる方がたくさんいらっしゃると、
まさに高校生を主体とする行事ですので、かつてはね、はい、プロの方がやってらっしゃいましたけど、今そうやって同じ世代の人たちが、ね、運営すると、でコンクールで上位を取った方が、はい、司会のアナウンスと、うん、君がある斉唱をね、されますので、うん、もっと身近なものになられると思うんですね。だからせっかく、うん、前の時も言いましたけども、西宮で生まれ育った方たちは、はい、運動会とか、連合運動会とかで甲子園の中入りますのでね、小体連、中体連で入りますし、成人式も甲子園で、ね、
はい、
ここのとこありますから、なんか甲子園の感触っていうのをご存知なんですけども、うん、違う地域の方っていうのは、なかなかその機会がないので、うん、こういう時に、西宮の、それこそ手触りというか、それを覚えて帰っていただきたいなっていうふうに、
まあ、五感すべてをフル活動させてね、はいはいはい、感じ取っていただけるような、はい、そんな、ね、イベントでもありますしね。
そうですね、
いやいやいやいや、ぜひ皆さんにね、はい、楽しんで、でも結果も楽しみというか、いきなり番クロスもあったりとかね、まあいろいろとドラマもあったようでございます。はいはい、どこが優勝するのかなってちょっと楽しみでございますが、はい、さてね、うん、皆さんからメールを頂戴しておりまして、
ありがとうございます。
ラジオネームガラモン2438号ことガラさんいただいておりますよ。突然ですが、先日雑誌を読んでいると自治体すごろくというのが流行っているとか、自治体のいいところや自治体が伝えたい情報、災害対策などをすごろくの形式でまとめているというお話、そこで思ったんですよね。西尾先生が解説してくださった五感で楽しむ西宮や、その他京都資料館の学芸員の方が紹介してくださった西宮、その他にも四季いろいろの西宮をすごろくにまとめてみる。
ほうほうほうほう。
枠にはそれぞれ得点や罰ゲームが書いてある。しかも春夏秋冬それぞれで4枚。ですごろくを始めてしばらく経ったら、コマの位置はそのままで春バージョンから夏バージョンへ入れ替える。次に秋バージョン、冬バージョン、春から始めてもいいし、秋から始めてもいい。四季それぞれの西宮を楽しみながら、すごろくに興じる。こんなすごろく作ってみたら面白そうだな。ということで、今日はそのすごろくのネタになりそうな四季折々の西宮の楽しみ方を教えていただければと思っております。以上、本当にすごろく作るの？の柄でしたって。
あの、めちゃめちゃ大きなあのネタ振られてるんですけど、どうしましょう。
いや、すごろく流行ってるんですか？
どうなんですね。あのね、あの、イラストマップはあちこち、どの西宮にももちろんあります。はい、西宮の場合は割と地域を細かく分類、あの、7つからなんかに、あの、区切って、あの、しっかり見ながら歩けるような、あの、マップがあるんですけども、まあ、それをベースにしてですね、あの、すごろくみたいに作ってるところは確かにありますね。はい、あの、ただ西宮、あの、郷土資料館がね、あの、こう四季折々ではないんですけれども、市内全部ではないんですが、あの、新酒番船って言って、お酒を江戸に持っていく、あの、船のレースの話をかつて、紹介したことがあると思うんですね。それをネタにしたすごろくはね、あるんですよ。作ってるんです。
そうなんですか。
あの、ただ、あの、ワークショップっていうか、そうしたイベントの時には、あの、時々リバイバル出てくるんですけど、あの、なかなかね、普段から、あの、楽しんでもらえる状況ではないと思いますので、また、あの、うまいこと出くわしたら、なかなか可愛らしい絵の、あの、文を、
は
い。前、この番組、あの、前の番組でも登場していた、あの、学芸員が、あの、書き下ろした、オリジナルすごろくはあるんですけども、
ほうほうほう、
まあ、それをまたね、あの、ご提案いただいて、はい。で、京都資料館、頑張って作ってね。
また新しいバージョンのすごろくもね、はい、生まれたら楽しいですよね。
いいですね。はい。
でも、すごろくとか、福笑いとかさ、羽付きとか、駒回しとか、たこ揚げとか、はい、もう今は昔という感じのね、遊びですけれどもね。
でもね、そう、今出されたみんなね、なんとなく正月じゃないですか。
本当だ。
うん。
うん、なんでなんですかね。
なんでですかね。
ホタル狩りとか入れないといけないのかな。ここに夏場とかって。
そうですね。はあはあはあ、でもそういう遊びをしていたら、していることを思い出したら、なぜか正月なんですね。
はあ、なるほどね。
うん、雑誌の付録なんかに、すごろくついてくるとか、って言ったら年末号とか1月号とか、あの、ですし、で、家族団らんこたつの周りに集まってですね、
はい、
で、あの、福洗いなんか目隠しして、こたつの上で、やわ、わーわーキャーキャー。
暇やったんですかね、お正月って昔から。
家族団らんの中にあるものとしては出てきてたんかもしれないですね。
で、
たこ揚げとかは、羽根つきはあれ縁起物なので、
はい。
はい。あの、高く上がればいいとかっていう、あの、あれで縁起担ぎもありますのでね。
そうなんです、はい。それぞれにやっぱり意味もあったと、はい、
もちろんあります、あります。
ほう、うん。なるほどね。はい、いやいや、本当に、
はい。アイデアありがとうございます。
すごろく、ちょっと考えてみたいと思いますが。はいはい、さて、今日は、 季節で楽しむ西宮、四季折々の楽しみ、
はい、
そうですね、お正月はそういうふうにね、はい、お家でなんか、はい、いろいろとみんなで家族揃ってみたいな、
西宮のお正月はもう江部さんが外せない、
ああもうね、
はい、
ですよね、
はい、で、あのちょっと一時期休憩しましたけど、大きなマグロさんが出てきはりますの で、はい、うん、で、あの最近はあの参拝する行列とマグロさんに行く行列が別になってるという、
そうなんですよあれ、うん、ねえ、
うん、すごいですねと思うんです、
はい、
はい、でもね、マグロさん以外にもたくさんあの地域の方とか企業さんがね、お供え物をしているので、うん、まあ、そんなんも見ていただいたらなとは思うんですけども、
うん、
でそれより手前にやっぱ入るところにあの門松っていうか逆さ門松ぶら下がってますので、ね、あのお参りするときにやはり周りもちゃんと見て、でお祓いを受けてお参りをしていただいて、でその代わりあの、なんでか江部さんの時は皆さんね、お賽銭投げるんですよね結構後ろから、
あそうだ、なかなか前に行けないからっていうのもあるんじゃないですか、
まあ、というところもあるんでしょうけど、で、うん、あの子供の頃お参りするときにですね、何度もあの頭にコインって入ってお賽銭をいただいたことが
フードに入ってたラッキーみたいな方もねいらっしゃるみたいですけど、
はいはいはい、まあこの辺も西宮ならではかも
そうなんですか ね、
ね、はい、他のところでお参りしても大体神前まで頑張って行って、で目の前であの合わせる、手を合わせてっていうか、はいはい、叩いて拝むっていうことが多いと思うんですけど、うん、後ろから来るかって言って思ったのはそこぐらいかなあちこちあの、まあ、こういう仕事してるといろんな神社とか行きますので、あのその時にあの後ろからお賽銭飛んできたのは西宮ぐらいかもしれません
そうなんですか、はい、それがまた名物だったりして徐々にな
るほどね、
はい、さあそんな西宮でございますけれども、うん、はい、やっぱり四季折々に本当に楽しめる
もの
いろんな行事とかね、はい、ありますもんね、
はい、で、あの今日は先ほど言われたようにお彼岸ですよね、
はい
はいはい、お彼岸といえば、
うん、
食べるものはございませんか、
あ、はい、お餅、ぼた餅とか。
はい、はい。
はい、
あ、さすが、松井さんですね。ちゃんと、春やからぼた餅って言うてでしたね。
ああ、そうか、うん。おはぎとぼた餅の違いとかいうのがね。
あるんですね。
よく問題になりますよね。
なります。はい、はいはい。なので、おはぎっていうのは、うん、あの、はぎの花になぞらえますので、秋なんですね。
秋。
で、ぼた餅はぼたんなので、
うん、
だから春なんですよ。
なるほど、うん、じゃあ合ってたんだ、やった、
はあ、見事でございま す,
あいます。
あのただね、最近のね、うん、あのまんじ屋さんもね、
はい、
おはぎって書いてはるとこが結構あるので、
春でも、はい
はい、だからあの違いますって言いに行きたい
本当ですね、
はあ、うん、ちゃんとね、やっぱあの古い民族の調査報告書を見てると、
はい、
やっぱちゃんとこの時期にあの店で買ってくるんじゃなくて、お家でお餅をついて、まああのお団子だったり道明寺粉だったり、まあいろいろあるんですけども、それで あんことかきな粉まぶして、
うん、
であのお重に詰めて親戚持ってったりとか、まあもちろんお墓にお供えするのにね、一皿持って行ったりとかっていうのは伝統行事としてあるんですけども、はい、あの別に買ってくるものではなくて、もともとは家で作っていた、この時期やからこそ作るというものですね。
なるほどね、はい、でもなかなか今はね、うん、手作りっていうとハードルが高いようでお菓子屋さんでみたいなことになるんですが、はいはい
はい、あただまあそのお菓子もあの和菓子というのは、
はい、
あのそれぞれの、今までも説明してきたことがあると思うんですが、月 の, あの違う昔の名前ですね、
ええ、
1月む月とか6月やったらみな月って言ってあの旧名があるんですが、それにねあの従ったあのやはりお菓子っていうのは四季折々を織り込んだお菓子っていうのももちろんありますし、で最近のことですけども西宮神社さんが10日、うん、西宮神社の縁日は10日なので、
はいはい、
それになぞらえて、江別さんとあのをテーマにした、
うん、
10日誌っていうのはね、10日の縁日の時に
あ
の、
はい、
発売される10日誌っていうのが最近されるようになってまして、このもう10年弱かな あって、日本西宮和菓子ブランド発信事業実行委員会さんが、
はい、
あのしながらいろんな市内のおまんじ屋さんとかお菓子屋さんが協力しながらね、うん、毎月10日にあのそれぞれのテーマ江部さんを中心にして、出しておられるんですけども、
はい、
あの これも、まあ、最近とはゆえ、このままずっと続けていただいて、30年、50年続けていただければ、これが西宮の伝統になりますので。
ああ、なるほど。
はい。はい。なので、まあ、私たちは今、その、新たな西宮の伝統のスタート地点を見ている。は
い、ああ。
で今まで紹介した分も、私たち、うんうん、私なんかよく伝統的、伝統的、古いもんで、とか言ってよく言いますけども、やはりそれが、その、この地に西宮に伝わってきた時点とか、そういうポイントがありますので、その時代の人はその時を見てるんですね。で、伝わってきて、それを地域の方が受け入れて、地域のものとして、自分たちのものとして伝えていくっていう、その過程をその時代の人は見ているので、まあ、ちょっと時間軸ずれてきますけど、これなんかは特に、これから続いてくだされば、
はい、
新たな西宮ならではのものとして、発展していってくれたらいいんだなと思って。思います。
このネーミングもね、
はい、
十日と歌詞をかけて、
はい、
十日詞とかっていうのもね、おしゃれな感じですしね。
そうですね。
それぞれのお店が、ね、
は
い、
い
ろんな
工夫をしてね、出してらっしゃるし。
季節感を出したり、うん、ほぼなんか江部さんにみんな関係があるような、
はいはい、
まあこう、なんて、しつらえというか、なんていうのかな、デザインというか。うん、
材料もですし、
はい、
で、もちろんその中にも季節感も入れてあります。はい、栗を使ったりだとかね、いうのもありますので、十日市っていう言葉が、西宮のイコールに、うん、どんどん育っていったら、
はい、
ならではの味わいになると思います。
はあ、十日には、もちろんお参りをしたら、はい、ね、分けてもいただけたりとか、は
い、まあ、お裾ごく分けて言いますかね、はいはい、そういう形でもいただけるようですし、それぞれの、月はそれぞれの月のものを、うん、お店で売ってもいますし、はい、
あそこの茶店さんでも、ね、
はい、出しておられますし、
はい、買えますし、はい、まあ、なんかちょうど10日に、ね、うん、お参りなさる方は、
はい、
ぜひこの十日市、
はい、
ね、手に入れていただきたいですよね。
新たな西宮ならではを体験していただければですね。
まあ、今年度っていうか、来年度っていうのかな、はい、うん、のスタート4月は、
はい、
うずきでございまして、はい、えべっさんと鯛みくじというね、はい、千鳥屋宗家さんのこのね、十日市が登場するということで、はい、ここからずっと11ヶ月にわたって、は
い。もうパンフレットもね、出来上がってるみたいですので、ね。
綺麗です。和菓子って本当に彩りだったり、その細かい細工だったりとかっていうのも、うん、うね、楽しみですよね。
はい、ありますね。まあ、家庭でもやはり作りますので、こう今3月ですけども、
はい、
まあ、おひなさんの時にはね、ひしもし作りますし、うん、はい、で、これも調査で聞いてると、三段で作って、で、ひし形に切ると、どうしても端っこが出るので、うん、で、それはまあ、お供えしたり、親戚配ったりして、切れ端は子供がもらえるとかね。
おー、なるほど。
はい、そういうのもあって、はい、で、5月だったら、かしわ餅って皆さんおっしゃいますけども、やっぱりこれも、ちゃんと団子を作って、餅ついてですね、で、それであんこ入れて、で、ただ、かしわの葉がね、綺麗な葉がなかなか取れないので、うん、山口とかその辺で お伺いしたら、サルトリイバラっていう、まあ、ちょっと背の低い木があるんですけども、で、それのちょっとしたね、ハート型になるような葉っぱ、丸っぽくってハートっぽい、葉っぱがあるんですけど、ちょっとつるっとしてましてね、で、それを、で、挟んだお餅のことを、かしわ餅とか、まあ、かしわの葉の代用なんですが、
うん、
まあ、この西宮、まあ、山口から三田とかにかけては、やはりこの時期には、かしわ餅っていったらこの形になるという。
はあ。サルトリイバラ餅とは言わないんですか？
言わないですね。かしわ餅。あくまで代用品
なんで。そうなんですね、
困った時に使うあれ
な
ので。でも言いにくくないですか、サルトリ。
言いにくいです。とっても言いにくいです。
別名ね、地域名でサルトリイバラっていうのはね、サンキラって呼ばれるんですよ。
はあ、
うん、で、サンキラ餅っていう人も、まあ、あることはあるんですね。サンキラの葉を使うっていう言い方をしはるので。
はい。赤い実のなるサンキライとはまた違うんですか？
もうちょっと違う種類みたいです。はい。
なるほどね。でもまあ、そのエリアエリアの、なんかそういう、 特産品じゃないですけど代用品で、はい、っていうのも、はい、まあ楽しいですよね。
これを見たら、うん、あーあーって言うて分かるというね、ものですね。あ、
なるほどね、うん、そうか。でも本当にそういう季節感とか地域性とかっていうものと密接に結びついている、つながってますね、うん、
ついつい食べ物の方に行ってしまうんですかね
好きです、そういうの
ありがとうございます、はい、
じゃ食べ物以外でも、はい、まあね、もちろん季節を感じることっていっぱいあるわけですが、
はいはい、それは西宮の春といえば、はい、もうそれは桜に決まって
ですよね、
はいはい、これはまた改めてね、うん、
来週
ご説明があると思いますので、
樹木医の藤原さんに来ていただいて、はい、いろいろとお話を伺います。はい、
良いと思います。
はい。
ね、まあ、桜以外にもですね、うん、広田神社のね、小葉の三つ葉つつじっていうのも。
はい。
はい。で、京都資料館が持っている古い昭和の前半期のポスターがあって、いわゆる電車の中吊り広告みたいですね。はあ、で、春は広田のつつじって言ってね、うん、ドーンと宣伝されていますので、はい、本当に桜の次にですね、5月ツツジで人を呼ぶというね、うん、西宮のやっぱりそういう 名所というかので宣伝されていたものですね。だから桜以外にもございますので、
はい、
はい、ぜひご注目いただきたいと思います。今も綺麗に整備されていますのでね、
はい、
ちょっと赤っぽいピンクよりも少し濃いめの色の、はい、小葉の三つ葉つつじがね、広田の神社の横の、山林、境内で、きれいに整備されてね、見ることができます。
はい。これなんか指定されてるんですよね。
はい。天然記念物に指定されていますので、うん、はい。はい、ぜひぜひお楽しみください。もうこれでもね、地域の方のその神社も含めて、地域の方のご協力がないと、整備されないのでね、はい、ありがたいことだと思います。
ね、いろいろ心を込めてお世話をしてくださってる方がね、うん、いらっしゃるからこそ、うん、はい、我々はその時期だけに行って、はい、うわ、綺麗な言ってたら、すむ、これはもう本当にありがたいことでございます。はい。はいはい、さあ、その他にもありますよね、いろいろと。
そうですね、もちろん春はたくさんお楽しみがあるんですけども、はい、油断してると夏になりますので
早いですね、はい、
もうね、この間もなんかやけにあったかい日がありましたでしょ、
はい、
もうね、すぐもう汗が出るのでね、首にタオル巻きかけたんでやばいですけど
夏ですね。
夏ですね。でもやっぱりこの季節が進んでいくと、やっぱり気になる。まあ、ここでもご紹介をしましたけども、はい、明かりですね、ろうそくの明かりとか、ちょうちんの明かりで、うん、元でする行事っていうのがやっぱありますので、盆踊り、山口のね、袖下踊りとか、
はい、
で、他にも、社交踊りって言ってね、名称ですけれども、はい、足原で伝わっています。これも盆踊りというと、どうしてもテープでね、おはら節とかなんかこう、地域の有名な民謡に合わせてとか、なんとか音頭で宮田とかので踊りますけれども、はい、そうではなくて、地域に代々ずっと伝わってきた、
うん、
地域の方が守り伝えた、はい、そういう踊りがあって、で、現在もちゃんと肉声で音頭を取ってはって、うん、で、練習会もそれぞれ山口なんかは地区ごとにやっておられて、で、合同の盆踊り大会があるんですけども、
うん、
音頭も練習されますし、踊りも、はい、練習されてっていうことで伝えていっておられますので、
この間ね、ちょっとその、うん、袖下踊りは音源を、はいはい、
そうですね、
お楽しみいただいたんですが、
京都資料館の方で調査をさせていただいて、うん、収録させていただいてましたので、
はい、
で、館長の氷谷さんがまあ、それで横でサブで撮っていた、うん、音源彼女が自分で持ってたので、はい、提供してくださって流すことができました、
ね、でもなんか結構ゆったりした感じの、はい、独特のやっぱり、はい、リズムと、
はい、ね、あるんですね。
まあですよね、
はい、現代の私たちとはやっぱ生活リズムが違いますので、早いんですね、今のやつがてってってって行ってしまうので、
はいはいはい、
で、こう手を振り上げる袖下踊りですから、袖を振るんですけども、うん、手を振ることによって着物の袖がね振れますので、まあ、そのなんとかひゃっと動かしてしまうと袖がついていくのが一生懸命になるんで、綺麗に翻らないですね。やっぱりちょっとした、まあ がやっぱりいるんで、うん、それをねうまく調子を合わせていくっていうのが今の私たちの現代の人たちの生活感覚のリズム、生活のリズム感覚とは少し違って遅いんですね。だから若い子に入ってもらって、うん、伝承していっていただきたいところもあるんですが、やっぱりこう一瞬の間が取れなかったりとかって言って、で後継者を育成せないかんからっていうので地域の方はご苦労はされてるんですけども、馴染んでいただけたらありがたいですね。はい、そういうのが残ってるのもやっぱり特徴になりますので、
その時代その時代のやっぱりテンポだったり、
はい、
生活の、
はい、リズムですね、
ですね、うん、あったんですね、
ありますからね。
でも秋になったら一気にわーっとスピードアップするじゃないですか。はいはい、
もうだんじりのカンカンドンドンですね、はいはいはい、気持ちもヒートアップし、
はい、
何よりもうあの音を聞くと心が踊る、
うん、
で、あちこち行かせていただくと、坂よう登ったよなとかね、どうしても思いますのでね、
はい、はい、いやーね、春、夏、秋ときました、
はい。
冬もね、すごいですよね、
はい。はい。それぞれの地域の楽しみ方がありますので、寒いだけじゃないね、
はい、
良いものがありますね。西宮の場合は特にね、冬ならではのものがありますので。はい、
ね、
はい。
じゃあ、それは、
はい、
お知らせの後、たっぷり語っていただきたいと思います。はい、
ありがとうございます。
桜
西宮再発見。今日は民族学研究者の西尾よしみさんにお越しいただいて、季節で楽しむ西宮、四季折々の楽しみというふうにね、はい、題して、
はい、
もう五感以上のものも含めて、いろいろと語っていただいているんですが、
はい、お話をしているっていうか、はい、このお話をずっと、もう一度お話するものをまとめるときに、うん、まさに違う意味の再発見をしました。
お、
はい。はい、ここは、今回、この番組はね、彩りの字を使って再発見ですが、
はい、
まさに再びの再発見を引っ越しまして、
ええ、
はい、で、昔、昭和40年代に、西宮の年中行事とか地域の行事ごとをずっと調べた、丁寧に調べた報告書があるんですけれども、それをもう一度紐解いていましたら、もう秋の祭りの時の付き物ということで、サバ寿司の、押し寿司のお話をしたと思うんですね。
はい、
素で締めたサバ買うてきて、うんうん、で、お腹開いてご飯詰めてっていうのは、割と皆さん言われるんですけど、
はい、
実はそれよりも前からですね、使ってたのが、お赤飯だったんです。
お赤飯、
はい。祝い事やったら何でもって、思うんですけども。
お誕生日とかね。
お誕生日はもちろんあるんですけど、ね。
今だったら卒業式とか。
はい。秋祭りこそお赤飯だったみたいなんです。
そうだったんですか。うん、
報告書丁寧に読んでみたら、はあ、前の日から小豆詰め、炊いて、で、はあ、つけて、ね、うん、お赤飯作って、ね、神さんにも備えるし、
うん、
で、親戚にも配るっていうのがね、かなりの地域で出てきまして、
は
あ、で、あ、そうだったんやって、で、うん、それも含めて、祭りってお祝い事なので、
はい、
いろんな意味で広がっていったんかなというのがあって、うん、そういう再発見もございました。
気がつけばまた食べ物でございます。
すいません。
いやいやいやいや、
どうしても。
付き物ですもんね、食べることと、はい、なんか祝うこと
で、はい、そうなんですよ。
っていうのは。はい、
好きなもんで。
いやいやいやいやいや。さあ、春、
はい、
夏、
はい、
秋ときまして、はい、冬ですよ。
はい、これはね、嗅覚っていうかね、匂いの時でも、話をしました。
はい、
やっぱ西宮といえば、お酒作りになりますので、で、その時の、やはり匂いですね、お米を蒸す匂いであるとかっていうのは、やっぱり西宮ならではのものですね。で、こうした、季節的な、いわゆる缶作りと呼ばれているものは、
はい、
このあたりの、まあ、六甲おろしと言われるね、北西からの風が、乾燥した冷たい風がうまく蔵の中に取り入れることで、お酒を作る時の温度管理ですね。どうしても発酵が進むと、 温度が上がるんですね。でそれをやっぱりうまく今と違って冷蔵庫ない時代ですから氷作れませんので、うん、でどうするかというとやっぱり風に当てたりとか自然の力を利用して温度調整をする。ぬくめるのは楽なんですよ、うん、お湯沸かして抱きだるって言ってね、やっぱり樽の中にお湯を詰めてでそれを沈めてやると加温ができるんですけども、うん、温度下げるっていうのはそうもいかないですので、うん、やっぱり自然の力を使うっていうことで、うん、この土地ならではのやっぱ使い方、西宮ならではのこの土地柄といいますかね、はい、でそれで出来上がっていて、でそこにやっぱり、うん、お水、宮水という美味しいお水がありますし、で作るための職人さんの腕ですね、丹波当地と言われる丹波篠山を中心とした地域から、冬に稼ぎに来る、まあ、100日稼ぎっていうんですけども、稲刈りが大体終わる頃ですね、当時さん頭が若い人も含めて15、6人、率いてきて、で、この冬、このくらい一つ分、お酒を作るのを引き受けて作るって、まあ、そういうシステムだったんですけども、で、そうやって、季節に合わせて、その時の寒さに合わせてお酒を作っていくっていう、それが、ちょうど秋、まあ、9月、10月、祭りが済んだ後か前後ぐらいですね、酒蔵のそばを通ると、樽洗い、っていう道具をね、まずこれから仕込むためのね、はい、洗いをかけていってっていう準備の風景も見れてましたし、で、仕込むためのお米を蒸した湯気がふわーっと上がって、でその匂いもね、やっぱり匂い、まあ、香りというか匂いというかが漂ってくるっていうね、やっぱりこのところだと、やっぱり、どんどんやっぱり日本酒のメーカーさん、蔵元さんがね、減っていったので、薄まっていったと思うんですけども、はい、やはり、湯気が上がっていたりっていう風景っていうのは西宮だからこそ見えるって、こんだけ酒屋さんが固まってるからね、地域で1軒や2軒あったところで、そうなんでしょうけど、こんだけ固まってる場所だからこそっていう、
はい、
地域的なものやと思いますね、はい、それが残念ながら、まあ、私の立場からしたらっていうか、私が言う部分では残念ながらなっちゃうんですけども、はい、やはり蔵元さんというか製造元としては効率よく美味しいお酒を作るためということで、で技術も発達しましたから温度管理も自動的にできたりとかしていきますので、そういう季節的に作る季節蔵っていうのがもうわずかになってしまって、で、工場生産じゃないんですけども、四季醸造蔵っていうね、1年を通してお酒が作れる蔵ができていっていますので、かつてのそのほわっとした湯気の匂いっていうのはね、ちょっと感じられなくなってきたのは残念ながら、少し四季が感じられなくなってか、
そう
か、そんなもありますね。
酒造りイコール冬というイメージだったのが、うんうん、まあ、今や本当に年中、
はい、年中
ということになってしまった
、はい、でもまあ、ということですかね。産業的にはね、広くいけますので、そういう懐かしさだけを強要してもいかんのですけども、
はい、
でも忘れたあかんことやろうなと思います。
でもね、蔵開きとかっていうような行事があれば、うん、はい、ああ、今がお酒のね、新しい新酒ができてとか、ね、大きな杉玉が飾られたりすると、はい、おーっていう感じで、はい、やっぱりそこかしこに季節と密接に結びついている。はい、
ついてますね。ね、見た目もそうですしね、杉玉の杉の匂いっていうかね、はい、もありますのでね。
あれがだんだん枯れてくるところが、またいいやっていう、お酒好きな方はね、
ありますね。
おっしゃいますしね。はい、ね、まあ、本当にいろんな意味で、だから西宮っていう町では、季節がいろいろな形で楽しむことができる。
できますしね。
はい、ね、その他にもなんか、
はい、
ああ、これを食べたら、また食べたらの話です。これを見たらとか、ああ、この季節やな、みたいなのってありますか、西尾先生の中では。
そうですね。やっぱりね、秋ね、お米を収穫した後に、はい、食べるお団子は格別でございまして、すいません、食べる方に行きます。
いやいやいや。
いやいや、なんか、お月見団子とかね。
はい。
うん、で、いのこ餅ですね。うん、これ前に、いろんな行事でお知らせした、いのこ、いのこ、いのこの餅 ちを祝いましょうっていう、亥の子月っていう行事が、はい、まあ、これも昔の年中行事の本なんかに報告されてるんですけれども、で、お団子で作ってですね、で、まあ、お団子って言っても米の粉を蒸して作るんですけども、
はい、
それにあんこを巻いてする、うん、まあ、イノシシのような形のような、まあ、11月の亥の日っていうね、暦の上では、亥の日に、イノシシの日に当たる日ですね。これが行事ごとで、はい、で、子供たち、まあ、これは基本的には子供たち、まあ、今でいうハロウィンみたいなやつなんですけど、で、ずっと集落を回っていって、各家を、こう、祝って回るんですけど、その時に、まあ、お祝い、こう、お立ちんじゃないんだけれども、子供たちにもお菓子もらったりとか、する、そういう行事なんですね。ただ、そう、もらい歩くので、昭和の初めにですね、教育上よろしくないって言って、止めはった方もあるんですけど、そういう記録ははっきり残ってるんですが、
なるほど、ね、
うん、でも、いろいろあるんですね、そういうのも、季節です。だから今は家で作れないですけれども、うん、スーパーが季節季節にね、いろんなもの、お団子も含めてお餅も含めて、いのこ餅なんかも改めてそんなんで見ましたのでね、
うん、
やっぱ違う意味で季節を知らせてくれるツールもあります、
はい、ぜひ、はい、店頭で、
はい、お楽しみください
季節を感じていただけたらということですよね。さあ今年度はですね、その五感で楽しむ西宮ということで、はい、まあ、今日はその番外編、季節で楽しむ西宮、四季折々の楽しみということでお話を伺ったんですが、はい、来年度、はい、西尾先生にはですね、はい、西宮に伝承される民話や昔話について、はい、いろんな観点からご紹介いただこうかなと思ってるんですね。
はい、はい、ありがとうございます。
いろいろ面白いお話もありますよね。
そうですね。基本になるテキストはもちろんありますので、西宮ふるさと民話っていう、報告、冊子が出ておりますので、はい、そうしたテキストを用いながら、で、プラスしてですね、その中からいくつかのお話は、ピックアップするんですけれども、民話ってね、結構いろんな歴史的背景であるとか、
はい、
なんか話のね、味噌みたいなものがあるんですよ。
うん、
タヌキでも出てきたら、うん、騙しアハハで終わるんじゃなくって、仕返しされてみたりとかね。
はいはい。
はい、で、うん、高校息子の話とかね、いろいろある。その時代を結構映してるものもあったりしますので、はい、民話の裏側を、ちょっと合わせてご紹介できたら。
はい、これは楽しみですね。はい、次の登場は5月の15日になります。
はいはいは
い、そうですね。西宮の民話、神様、はい、仏様、はい、とこの回は題して、恵比寿様やお地蔵様が登場する民話を紹介していただけるということでございますので、はいはい、西尾先生のメッセージもね、はい、ぜひお待ちしております。
ありがとうございます。
ホルルンさんから届きました。
どうもです。
お酒作りの香りが漂ってきそうなお話ですね。ほわほわっと聞くと、酒ミュージアムの展示も目に浮かびます。秋祭りの時に小さめのお餅が大好きでしたとね、いただきました。
ありがとうございます。
はい、まあ、本当にいろんなところでね、いろんな季節を感じていただいているわけで、
はい、
続いては来年度は民話でございます。
はい、
ここからもまたいろんな西宮が見えてくるという、
見えると思います、
ね。はい、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。
はい、
そして第4金曜はゲストティーチャーをお迎えしてお届けします。来週の3月27日は樹木福井の藤原隆之さんをお迎えして、西宮の桜前線と題してお話を伺っていきます。どうぞお楽しみに。もう来週あたりは
もうね、この辺も、
はい、そうですか、
ね。ただね、その、はい、西宮ね、桜の開発っていうか品種改良もされてて、いろんな種類が出ていて、子供の頃ってソメイヨシノしか知らなかったので、
はい、
山桜とソメイヨシノぐらいでしたかね。
うん、
だからね、こんなにいろんな種類があるとは思わなかったので、
もっと早めからね、咲いてる寒桜とかもね、はいはい、今ありますしね、
うん、
もういろんな西宮の誇る品種も合わせて、
はい、
桜のお話来週はもうたっぷり伺おうと思いますので、
何よりです。
もうなんか番組聞いていただいただけでお花見に行った気分になっていただけるんじゃないか。西尾先生のお花見おすすめスポットはどこですか？
あ、実はね、我が家なんです。
はい、我が家
はい、いや、そう、自分のための桜じゃないですよ。私が住んでいるマンション の、はい、あの一角が、うん、あのよくマンションの共有部分があのミニ公園になります、
はい、
でそこにね桜が十何本植えてあるんですよ。
お、
はい、であの最初の部屋あの住んでた部屋が2階だったので、しかも端っこの部屋で、公園に沿った部屋だったので、はい、あの眼下に桜が見えるという、
うわなんなら花びらも飛んできそうになって、そんな
距離ですよ。あ、もちろん飛んできます、飛んできます。ベランダに花びら入って迷惑ね。
いやいやいや、
それは別として、まあ、もうほんまに上から見る桜って、
うん、
あのベストポジションでした。
じゃあ皆さんもぜひ、はい、あのお好きなねポイントから、はい、いろんな桜の姿をぜひ今年もね楽しんでいただけたらと思います、うんはい、というわけで今日は民族学研究者の西尾よしみさんに、季節で楽しむ西宮四季折々の楽しみと題してお話を伺いました。もうすぐその桜を上から見る、
はい、
楽しみの季節がやってきているということで、はい本当にあの次回からは民話、
はい
また楽しみにしておりますので、
はい、泣いたり笑ったりいろんな話をね、うん、ご紹介できたらといいなと思います。
ぜひお楽しみに。本当に西尾先生今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた来週というところで、まだちょっと時間ありますけれども、
はい
ね、本当になんか西宮ってこういろいろと考えていくと街やなと思いますよね、はい、
あの一口で西宮ってどんなとこって言われてめちゃめちゃ困るんですけど、はい、いっぱいありすぎて
今の季節だったらね桜あげられる方も、はい、甲子園のね、はい、それこそ選抜あげられる方 も
ありますしね、
うんうん、
そこのいろいろのまさに彩りたくさんっていうのが西宮宮のええとこやと思います。
あ、いろんな顔を持っている西宮、
はいはい、
ということでいろんな楽しみ方ができるなんか贅沢な気分でございます、
はい、何よりでございます、
はい、では春をきっとね、満喫していただけると思います、
はいはい、
西尾先生も本当にありがとうございました、
はい、またよろしくお願いいたします。
西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた来週。